広報津南、新潟県津南町、2023年9月20日号、ナンバー747。1ページ、表紙。表紙の写真。津南中学校の生徒4名が4年ぶりに広島平和記念式典に訪問しました。原爆の子の像に千羽鶴を捧げました。世界に平和が訪れることを祈っています。写真の説明。原爆の子の像の周辺にある折り鶴ブースの中です。女子生徒の一人が折り鶴を捧げています。あとの三人の生徒はそばでそれを見ています。折り鶴ブースの中には色鮮やかなたくさんの折り鶴が捧げられているのが見えます。紙面の左下には、4年ぶりの津南中広島訪問と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。赤沢八幡社秋季祭礼。赤沢集落。8月18日、19日に赤沢八幡社秋季祭礼が行われ、名物の天狗も登場しました。巨大な松明を振り歩く姿は迫力満点。天狗のかっこいい姿が見れました。写真。写真の説明。暗闇の中です。天狗に扮した人が両手で大きな松明を持って立っています。その松明が大きく燃え上がって、あたりが明るくなっています。後方には消防団の姿や見ている住民の人たちも見えます。写真終わり。町では津南音声役の会に広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話765-3112までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ。フィーチャーズ。4ページ、特集、中学生広島訪問派遣事業。10ページ、大地の芸術祭、上郷クローブ座公演、旅する学校。11ページ、何でもだより、レギュラーズ。13ページ、国保だより。14ページ、見て、知って、得をする河原版。19ページ、津南街角スケッチ。20ページ、生き生き大好き津南町。22ページ、地域おこし協力隊だより。農業の豆知識。23ページ、広報ライブラリー。24ページ、津南の文芸。25ページ。年金コーナー。健康体力づくり100日運動。議会コーナー。26ページ。タップで行こう。大地の宝物。苗場山麓ジオパーク特産品紹介。27ページ。ナジョモン通信。28ページ。町長の部屋、津南チャンネル、防災メール、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。4から9ページ、特集、中学生広島訪問派遣事業、世界中の人が平和を願う。津南町から4年ぶりに中学生4人が広島市の平和記念式典に参加しました。戦争から70年以上が経ち、被爆者の平均年齢が85歳を超え、高齢化が一段と進んでいる中、体験談を聞く貴重な時間を通して、生徒たちは何を感じたのでしょうか。人類史上初の原子爆弾が広島に投下され78年。78年前の8月6日、 原爆が投下され、今年8月6日、広島は原爆の日を迎えました。炎の中で水を求めながら亡くなられた方々のために、広島市内17箇所から集めた水を捧げ、始まった原爆死没者慰霊式、平和記念式、平和記念式典、記念の木は祈る。30万人を超えた原爆死没者を追悼するために、被爆者や遺族ら約5万人が参列しました。松井一美市長は平和宣言で、被爆者の平和への思いを世界中の若者に知ってもらい、国境を越えて広め、次世代に引き継げるようにするために、被爆の実相に関する取り組みを拡充していきますと訴え、78年前の記憶が薄れることがないように願いました。写真5枚。1、原爆が投下された時の様子が映し出されます。写真の説明。2ページにまたがり大きく載っています。女子生徒2人がガラス越しに映し出されて見える様子に、悲痛な思いでじっと見つめています。2、神田山安らぎ園園長、右、より施設概要を説明。写真の説明。4人の生徒が応接室のソファーに座り、テーブルを囲み、資料を見ながら園長の説明を聞いています。3、見舞い金をホームの方へ手渡しました。写真の説明。女子生徒1名が一歩前に出て、3人はその後ろに並んで立ち、ホームの方へ見舞い金を手渡したところです。4、折り鶴も捧げました。写真の説明。折り鶴ブースの中に4人が立っています。5、当時の広島の写真に圧倒されました。写真の説明。原爆パネル展と書かれた下に、展示されている数々の写真を生徒たちが見つめています。写真終わり。昨年に引き続き、原爆被爆者のために寄付をさせていただきました。ご紹介いたします。広島市義援金3万円、原爆養護ホーム見舞い金2万円。この寄付は被爆者援護事業に活用されます。写真、義援金を原爆被害対策部調査課長、右へ手渡しました。写真の説明、義援金を手にした課長を中心に4人が並んで立っています。写真終わり。6ページ、平和を祈って、津南中学校3年、滝沢さゆさん、胸から上の写真が載っています。8月6日、一つの原子爆弾によって多くの命が奪われ、生き残った人々の人生も変えました。原爆ドームや平和記念資料館は当時の惨状がそのまま残っており、その悲惨さを物語っていました。原爆ドームは、元は広島県の様々な物産を展示するための施設でした。爆心地から北西約160メートルの至近距離で被爆したドームは、今でも奇跡的に当時のまま残っています。黒く焼けた部分からは原爆の恐ろしさが生々しく伝わってきました。平和記念資料館では、想像を絶する写真や物品がいくつもありました。被爆された人が身につけていたもの、熱線により焼けただれた肌、残された家族の声。どれも胸が締め付けられるような辛さを感じました。たくさんの方に一度資料館を訪れ、戦争や原爆について深く考えてもらいたいです。また、原爆養護ホーム神田山安らぎ園では、実際に被爆した時の状況を聞くことができました。たくさんの人が水を求めて川に向かったり、足の踏み場がないくらい人の死体があったりしたそうです。原爆投下から78年経った今でも、ふとした時に思い出し、苦しくなると悲痛の思いを話してくださいました。 1945年8月6日に広島、9日に長崎へ投下された原爆を、私たち日本人が忘れることは決して許されることではないでしょう。被爆された方が高齢になっている今、これからの時代に、原爆や戦争のことを伝えていくのは私たちです。私はこれからも明るい世界を祈って平和をつないでいきます。写真。写真の説明。川を挟んで向こうに見える原爆ドームをバックに、4人の生徒が横一列に並んで写っています。写真終わり。7ページ。誰もが幸せで安心できる世界を。津南中学校3年、八重沢仁さん。胸から上の写真が載っています。1945年8月6日8時15分、青く晴れたいつもの広島の空に鳴り響く B-29 の轟音。強烈な光と熱が一瞬にして多くの人々の命を奪った原爆。この狂気が本当に存在してはならないものであることを、私は広島の地で理解することができました。神田山やすらぎ園では、被爆者の方から当時の悲惨さを教えていただきました。話を聞いているうちに心が痛くなりました。また、原爆ドームを見たときには、建物から当時の様子が頭の中に浮かんできました。折れ曲がった鉄骨や、いろんな箇所がボロボロに破壊されていました。とても恐怖を感じました。原爆資料館で見たものは言葉が出ないほど恐ろしいものでした。垂れ下がった目玉、衣服は引き裂け、皮膚は垂れ下がるといった被害があったり、放射線を浴びて苦しむ人や、水が飲みたいと黒い雨を飲もうとする人がいたりと、たくさんの人のさまざまな思いを感じて、なぜこんなことしたんだと何度も思いました。今生きているこの世界で、資料館で見たあの悲惨な出来事があると思うと、とても信じられません。この3日間は、私の人生において貴重な経験になりました。原爆がどれだけ悪いことで危険なものかを学ぶことができました。戦争から78年経った今、実際に戦争を知る方々が少なくなっているからこそ、戦争の歴史や広島と長崎での惨状を正しく知り、伝えていくことがこれからの未来を生きる私たちの大切な役割だと改めて実感しています。同時に、これからの平和のために今の自分ができること、それは日々の生活の中で相手を尊重し思いやること、誰もが幸せで、誰もが安心できる世界を信じて。写真。写真の説明。4人の生徒たちが大きな平和の鐘のそばに立っています。4人で紐に手を添えて鐘をつこうとしています。写真終わり。8ページ。戦争と命について。津南中学校3年。柳沢琴さん。胸から上の写真が載っています。爆心地からわずか160メートルの距離にある原爆ドームの溶けた鉄骨や崩れた壁からは、原爆の脅威と悲惨さが伝わってきました。8月の猛暑を忘れ、戦争を知らない私でも体が震えるくらい恐怖心を抱きました。資料館では被爆した人たちの遺品や資料が並べられていました。当時の被害は大きいもので、爆心地から約4キロにいた人でさえも熱線によって火傷を負ったそうです。当時の被害だけではなく、現在でもその後遺症に苦しんでいる人たちが想像以上にたくさんいることを知りました。原爆養護ホームである神田山やすらぎ園の入居者の方々からも、悲惨な出来事について教えていただきました。原爆によって命や家族を奪われた多くの方の未来は、想像もつかないほどの辛く悲しいものとなっています。平和であることが当たり前の私たちには、戦争の怖さは計り知れないと思いました。原子爆弾が日本に投下されて78年。 今回の広島派遣を通して戦争の恐ろしさと命の尊さを改めて知りました。そして式典や原爆死没者慰霊式に国内外から多くの方々が足を運んでいるのを見て、平和への思いは世界共通なんだと感じました。今もロシアのウクライナ侵攻により多くの尊い命が奪われています。戦争が人に与える影響、命が奪われる悲惨さなどを考えていきたいです。そして多くの人に考えてほしいと思いました。写真。写真の説明。献花台の前です。引率の先生を中心に4人が横一列に並んで献花をお供えした後の様子です。写真終わり。9ページ。戦争の恐ろしさ。津南中学校3年、宮川浩太さん。胸から上の写真が載っています。僕は広島に行き、そこで被爆者の話を聞いたり、資料を見たりして戦争の恐ろしさを実感しました。特に広島平和記念資料館では、熱戦の被害を受けた人の写真や遺品が展示してあり、それを見てとても心が苦しくなりました。たった一発の原子爆弾によって、無差別に多くの人の命が奪われ、生き残った人々の人生も変えられてしまいました。変わり果てた広島の街並みや、火傷した人の写真、放射線被爆の資料を見て、原子爆弾はとても恐ろしいものだと理解しました。日本人だけでなく、多くの外国人の方も真剣に見ていたのが印象的でした。原爆養護ホームである神田山安らぎ園で暮らしている方々から話を聞くこともできました。広島の地獄のような出来事を話していただき、その場にいなくても当時の悲惨な状況がよくわかりました。今、広島は豊かな町ですが、復興するには多くの人の力や時間を要したそうです。とても大変だったのだろうなと思いました。僕は今回の広島派遣を通して、戦争の恐ろしさと平和の大切さを改めて知りました。多くの人に戦争の恐ろしさを知ってもらいたいです。そして少しでも平和の大切さについて考えてもらいたいです。もう二度と広島の悲劇が繰り返されないように、いつまでも世界が平和であることを願っています。写真。写真の説明。公園の木々をバックに、4人が横一列に並んで記念撮影です。手には紙で作った小さな傘を持っています。写真終わり。
10ページ。大地の芸術祭通年プログラム2023年の越後つまり開催中。上郷クローブ座公園旅する学校。昨年越後つまり大地の芸術祭2022において越後つまり上郷クローブ座で公演した演劇作品明日の足跡と足音とあたし。本作を生み出したアーティストで演出家の越智義江は、子供とのワークショップを通じて出てきた言葉や遊びなどを戯曲に編み込み、演劇を作っていきます。演者は小学生の子供たち。今年は津南町の子供だけではなく、十日町市や長野県の子供たちも参加していただき、総勢25名の演劇となります。演劇、旅する学校は、会場の越後つまり上郷クローブ座の中をめぐる回遊型演劇になります。本番に向けて子供たちは稽古に励んでいます。どんな演劇になるのでしょうか。お楽しみに。演劇、旅する学校。会場、越後つまり上郷クローブ座。津南町大和座上郷宮の原 7-3。日時、10月1日日曜日、第1回公演、午後1時から2時30分、第2回公演、午後3時30分から5時、 作家、越智義恵。演者、津南町、十日町市、長野県の小学生25名。料金、一般前売り1000円。小学生前売り当日500円。一般当日1500円。すべてのチケットに、上郷クローブ座と香港ハウスの鑑賞チケット料金が含まれます。詳細は大地の芸術祭ホームページへ。QR コードが載っています。写真4枚。写真の説明。演劇会場での稽古の様子です。1、平たい肩紐と前側が胸まで伸びたパンツが一体となったお揃いのサラペットパンツをつけた子供たちが、越智さんと一緒に片手を上げてジャンプしています。2、床に腰を下ろした子供4人が寄って楽譜を開いています。吹き出しに歌の稽古と書かれています。3、子供2人が横並びに立っている少し前に越智さんが立ち、振り返りながら何か話しかけています。吹き出しに振り付けの稽古と書かれています。4、保護者たちが大きな車座になり、中心部に越智さんが立ち、子供1人が腰を下ろしています。吹き出しに保護者の皆様からもお手伝いいただきました。ありがとうございました。と書かれています。写真終わり。その他イベント情報。おにぎりのための運動会。食とアートをつなぐ活動に精通するアーティスト、イート&アート太郎による本イベントは、おにぎりを美味しく食べるために運動会をするというものです。プロのサックス奏者でもあるアーティスト、岡誠がオリジナル競技を音楽で盛り上げ、FC 越後つまりの選手たちが皆さんを勝利に導きます。一緒に熱い戦いを繰り広げ、美味しい新米おにぎりを食べましょう。会場、沼川キャンパス、十日町市室野576。日時、10月21日土曜日、午前10時30分から午後1時30分。作家、イート&アート太郎、岡誠、倉掛淳一。料金、高校生から74歳、800円。小中学生、500円。幼児、75歳以上、300円。競技体験料、昼食、保険料、消費税含む。参加方法、芸術祭ホームページより要予約。芸術祭ホームページの QR コードが載っています。写真、写真の説明。野外です。真ん中に大人の背丈ほどの高さの三角おにぎりの模型があり、両側に子供や大人が笑顔でおにぎりの模型を見て手を差し出しています。写真終わり。11から12ページ。何でもだよりの用紙。用紙の説明。とじしろ近くで切り取り、12ページの何でもだよりの原稿面に記入し、11ページの役場宛ての宛名面が表になるよう三つ折りにして郵送する様式になっています。11ページは切り取った用紙を横にして、横三分割の左側に役場総務課総務班宛ての宛名、右側に用紙の使い方の説明が書かれています。真ん中の記載事項だけ読みます。調整についてのご意見、ご要望をお寄せください。町民の皆様には日頃から調整運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。津南町は希望と愛、参加できる町づくり、未来をつくる子どもたちのために今立ち上がろうを基本理念に調整を進めています。希望、愛にあふれる津南町にするために、皆様の調整に対する貴重なご意見、ご要望を何でもだよりでお寄せください。津南町町長、 お取り寄せいただいたご意見、ご要望には責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。また、ファックスや何でもメール、担当部族へのお問い合わせメールも、町ホームページからご利用いただけます。お問い合わせ、津南町役場総務課総務班、電話 765-3112、ファックス 765-4625。次に12ページは原稿面です。縦に大きく原稿欄の枠が書かれています。記載事項を読みます。何でもだより。調整についてのご意見、ご要望をお寄せください。切り取り線に沿って切り取り、のり付けしてから投函してください。ファックスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。調整とは関係のない内容や、個人、団体を誹謗中傷するような内容は、固くお断りします。回答について、チェックを入れてください。チェックボックス。回答を希望する。チェックボックス。回答を希望しない。郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号。用紙、終わり。13ページ、国宝だより。お問い合わせ、福祉保健課保健班。電話、765-3114。見直しましょう。薬との付き合い方。1. かかりつけ薬局を持ちましょう。かかりつけ薬局とは、処方箋をもらったら必ずそこで調剤してもらうと決めている調剤薬局のことです。かかりつけ薬局を持つメリット。薬歴を管理してくれるので、ポリファーマシー、多剤服用、重複服薬を回避できる。薬の組み合わせをチェックしてくれる。体調が悪いとき、体質や症状に合った OTC 医薬品、医師に処方してもらう医療用医薬品ではなく、薬局、薬店、ドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる医薬品のことを選んでもらい、セルフメディケーション、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることをサポートしてもらえる。処方箋のダブルチェックや残薬の調整をしてもらえる。2. お薬手帳は一人一冊にまとめましょう。お薬手帳とは、処方された薬の名前、量、日数、使用法などを記録できる手帳のことです。お薬手帳を持つメリット。薬の重複を避けることができる。副作用の回避や飲み合わせの確認ができる。副作用歴、アレルギー歴などの情報を伝えることができる。災害時や旅先での急病の時に、いつもの薬を伝えることができる。3. ポリファーマシー、多剤服用に注意しましょう。ポリファーマシーとは、多くの薬を飲んでいることにより、薬の相互作用や飲み間違い、飲み忘れ等により、正しく薬を飲めなくなることなどから引き起こされる有害事象のことを、ポリファーマシーと呼びます。ポリファーマシーを防ぐために、かかりつけ薬局、かかりつけ医を持ち、飲んでいる薬の情報を共有してもらいましょう。お薬手帳は一冊にまとめ、飲んでいる薬の全体が把握できるようにしておきましょう。薬は医師の指示通りに飲みましょう。お薬カレンダーやお薬ケースなどを活用して服薬管理するのも効果的です。新しい薬が追加されたり、薬が変わったときは体調に変化がないか注意しましょう。図の説明。病院、医院、クリニックのイラストがあり、それぞれから多くの薬を前にし、顔に一滴の汗が流れている人のイラストに向け矢印がついています。図、終わり。 14から18ページ。見て、知って、得をする河原版。大きく、暮らし、相談、健康、子育て、募集、イベントに分けられています。暮らし、2項目。1. 愛の協力運動、新潟県保護観察協会開始について、7月を協調月間として行われた法務省所掌の社会を明るくする運動、並びに愛の協力運動、新潟県保護観察協会開始募集について、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。今年度皆様からお寄せいただいた会費は、8月末日現在、509,359未定円です。皆様から拠出いただきましたご浄財は、犯罪や非行のない地域づくりに広く活用させていただきます。今後もこれまで通りのご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。お問い合わせ、福祉保健課、福祉班、電話 765-3114。 2. インボイス制度説明会の開催について、十日町税務署では、消費税インボイス制度の登録をされていない事業者の方向けに、説明会と登録用紙相談会を開催します。なお、登録用紙相談会は、説明会終了後、相談を受け付けます。説明会の概要。説明会は、消費税の基本的な仕組みや、令和5年10月から開始されるインボイス制度の概要について説明を行います。登録用紙相談会は、登録の考え方や必要な情報などについて相談を受け付けます。日時、丸1、10月20日金曜日、丸2、11月2日木曜日、丸3、12月18日月曜日。説明会、午後1時15分から2時15分。登録用紙相談会、午後2時30分から4時30分。開催場所、十日町税務署1階会議室。お申し込み先、お問い合わせ。会場の都合により、定員を次の通りとさせていただきます。参加を希望する方は、電話にてお申し込みください。説明会、20名。登録用紙相談会、10名。十日町税務署個人課税部門、電話 756-6001 直通。相談、2項目。1、一人で悩まず、まず相談を。弁護士による無料法律相談開催。法律に関わる問題、悩みについて、弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までにお申し込みください。なお、定員に達し次第締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日。今後3ヶ月の開催予定日、10月11日水曜日、11月8日水曜日、12月13日水曜日。時間、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、お問い合わせ。税務町民課、町民班、電話 765-3113。 2. 第4回物忘れ相談会。 認知症の専門医による物忘れ相談会、認知症相談会を開催します。今年度最後の相談会です。相談を希望される方は、事前に先までお申し込みください。日時、10月19日木曜日、午後1時30分から4時。会場、津南町役場。相談対象者、本人及び家族。相談医師、本田病院院長、稲月先生。相談料、無料。申し込み締め切り、10月10日火曜日。定員になる次第締め切らせていただきます。お申し込み先お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。健康、1項目。インフルエンザ予防接種費用助成。季節性インフルエンザの蔓延及び重症化防止のため、高齢者と小児、妊婦を対象にインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います。ワクチンが十分な効果を維持する期間は、接種後約2週間後から約5ヶ月とされています。流行前の10月から12月中旬までの間に接種すると、より効果的です。以下説明は、高齢者対象、小児妊婦対象、その他に分かれています。高齢者対象、定期接種。令和5年度対象者。1、満65歳以上で津南町に住民登録のある方。年齢は接種日での満年齢。2、満60歳以上65歳未満で津南町に住民登録のある方。年齢は接種日での満年齢。のうち、身体障害者手帳1級相当の心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障害のある方。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方。2の方には接種券をお送りします。接種自己負担額1650円。町民税非課税世帯または生活保護受給世帯に属する方は自己負担が免除されます。事前に福祉保健課で自己負担免除券の交付申請をし、接種当日に免除券を医療機関に提出してください。助成実施期間、令和5年10月1日から令和6年3月31日まで。医療機関接種方法、対象者で接種を希望される方は、医療機関に予約の上、健康保険証、接種費用を持参し、接種を受けてください。次に該当する方は、合わせて持参してください。1、町民税非課税世帯、または生活保護受給世帯の方は、自己負担免除券。2、対象者2の方は、接種券、身体障害者手帳。県内医療機関であれば、1650円で接種ができます。また、長野県の飯山診療所、飯山赤十字病院でも、同様の金額で接種が可能です。それ以外の県外医療機関で接種を受けた場合は、払い戻しによる助成となります。申請が必要です。津南病院は、先の日程となります。予約受付、9月25日月曜日から12月15日金曜日。接種期間、10月2日月曜日から12月22日金曜日。電話予約、平日午後2時から4時。小児、妊婦対象、任意接種。令和5年度対象者、津南町に住民登録があり、接種日において、1、生後6ヶ月から中学3年生までの方、2、妊婦の方。接種助成額、小児2000円、1回あたり、妊婦1000円。 接種料金から助成額を引いた額が自己負担額となります。接種料金は医療機関によって異なります。助成実施期間、令和5年10月1日から令和6年3月31日まで、協力医療機関、小児・妊婦とも実施、石川医院、古藤医院、池田医院、上村診療所、小児は13歳以上のみ、高木医院、本町クリニック、山口医院、袋町、山口医院、下条、小児のみ実施、津南病院、庭野医院、十日町中央クリニック、飯山赤十字病院、かかりつけのみ、津南病院は先の日程になります。予約受付、9月25日月曜日から12月15日金曜日。接種期間、10月2日月曜日から12月22日金曜日。電話予約、平日午後2時から4時。接種方法。対象者で接種を希望される方は、医療機関に予約の上、健康保険証、接種費用、母子手帳などを持参し、接種を受けてください。その他、協力医療機関以外で接種を受けた場合は、払い戻しによる助成となります。申請が必要です。共通事項。接種の際は、説明書をよく読み、効果や副反応について十分に理解した上で接種を受けてください。説明書と予診票は医療機関にあります。ワクチンには限りがあり、期間内でも受付が終了している場合があります。インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、接種間隔を空けずに接種することが可能です。医療機関を受診する際は、マスクの着用など感染症対策をお願いします。接種日の2週間以内に発熱や風邪症状がある場合などは、接種をご遠慮いただく場合がありますので、必ず事前に医療機関にご相談ください。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 子育て1項目、令和6年度保育園入所受付。来年度の保育園入所申し込みの受付を行います。入所を希望する方は、教育委員会子育て教育班、または各保育園から申し込み用紙等を受け取り提出してください。申し込み用紙等は町ホームページからもダウンロードできます。受付期間、10月2日月曜日から10月20日金曜日。次年度の保育士配置及び予算編成の関係上、受付期間がこの時期となりますが、ご了承ください。保育園の定員等、下表の通りです。ただし、入所対象児童は、令和6年4月1日での満年齢です。乳児保育は、8ヶ月以上、1歳未満児が対象です。定員を超えた場合は、入所選考があります。表、表の説明、保育園の定員等を表した表です。順に読みます。施設名、所在地、定員、ひまわり保育園、大割の120人、北部保育園、12の木、70人、上郷保育園、上郷逆さまき、60人。若葉保育園、八千、60人。小鳩保育園、正面、70人。入所対象児童、全就学前児童、0歳から5歳。保育料、父母の所得に応じた住民税合算額等により決定。給食、あり、3歳以上児は、初食持参。表終わり。年度途中入所について、出産予定で令和6年度途中に仕事復帰が決まっているなど途中入所を希望する方も、 必ず受付期間内に申し込みください。近年3歳未満児の入所が急増しており、年度途中の3歳未満児の入所は、保育士の配置が決定している、追加で未満児に保育士を割り当てることが難しいため、保育園に入所できない場合があります。入園の基準、手続きについて、入園の基準や手続きなど、詳しい内容は、入所申し込み書に同封するお知らせ、または町ホームページをご覧ください。お申し込み先、お問い合わせ、教育委員会、子育て教育班、電話 765-3118、ファックス 765-4625。募集、6項目。1、第25回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 津南、物販、飲食、キッチンカーの露店出店者を募集します。出店期間、12月1日金曜日、2日土曜日。出店場所、物販、ニューグリンピア津南、正面玄関前通路。飲食、キッチンカー、ニューグリンピア津南、第一駐車場内。出店料、町民または町内事業者、無料。雨季以外の方、5000円。出店要項、1、1店舗あたりのブース区画について、物販ブースは、間口2軒×奥行き 1.5 軒、飲食ブースは、間口2軒×奥行き1軒を予定しています。それぞれ、長机2台と、パイプ椅子2脚が付属します。2、ブース内の照明は、実行委員会で設置します。その他の電気を使用する場合は、各自で発電機を用意してください。3、多数の申し込みがあった場合は、会場の都合により実行委員会で抽選し、出店店舗を決定します。4、保健所への許可申請は、各店舗単位となります。各自で保健所への申請をしてください。5、出店位置は実行委員会で決定します。6、会場への搬入時間、出店時間は別途お知らせします。申し込み方法、申し込み用紙を町ホームページまたは農林振興課で入手し、メールまたは窓口にて提出してください。申し込み期限、10月18日水曜日。お申し込み先、お問い合わせ、実行委員会事務局、農林振興課、電話 765-3115、メールアドレス、norin@town.tsun.niigata.jp。 2. 第67回津南町美術展作品大募集。毎年多くの町内美術愛好家の方から出品をしていただいています。津南町美術展を今年も次の通り開催をします。町内で美術・工芸作品を創作されている皆さん、日頃の創作活動の成果をお披露目してみませんか？作品審査は行いませんので、お気軽にお申し込みください。開催期間、10月24日火曜日から11月5日日曜日の13日間。会場、津南町文化センター3階視聴覚室、和室。募集作品、日頃から創作している美術工芸作品なら何でも構いません。昨年の出品作品、水墨画、絵画、絵手紙、折り紙、書き付け、陶芸、手芸、押し花、写真、木工作品など、全150作品。出品資格、町内在住もしくは町内にお勤めの方なら、 どなたでも出品できます。申し込み方法、お電話もしくは直接文化センター窓口でお申し込みください。お申し込みの際には、氏名、団体名、住所、連絡先、作品分野、出品数をお知らせください。申し込み期限、10月16日月曜日。その他、会場の広さには限りがありますので、出品数を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。11月6日月曜日に美術展の片付けを予定しています。お申し込み先、お問い合わせ、津南町公民館文化センター、電話765-3134。
3、令和5年度津南町職員募集。令和6年1月に採用する津南町職員を次の通り募集します。資格・免許職。1、職種及び採用予定人員。津南町訪問看護ステーション看護師1名。2、受験資格。括弧1。昭和48年4月2日以降に生まれ、看護師の資格を有する者。括弧2、普通自動車運転免許取得者。括弧3、次のいずれかに該当する者は受験できません。禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3. 試験日時及び会場。面接試験。括弧1、対象者。津南町訪問看護ステーション看護師の受験申し込み者。括弧2、期日等。11月上旬に町立津南病院で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第、対象者に通知します。4. 受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間。9月20日水曜日から10月20日金曜日まで。中1、郵送の場合は10月20日筆着分まで受け付けます。中2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土曜、日曜日及び祝祭日を除きます。括弧2、申し込み場所、津南町役場総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先。津南町役場総務課総務班。郵便番号 949-8292。新潟県中沼郡津南町大和座下船戸母585番地。電話 765-3112。内線 222。なお、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入、押印し、写真縦4センチ、横3センチ1枚を貼り、提出してください。お問い合わせ、総務課総務班。電話 765-3112。内線 222。4、令和5年度、町立津南病院、 就職支援金。町では、町立津南病院への就職が決定し、津南病院の勤務経験がない方へ、就職支援金を支給します。対象者、次のすべてに該当する方。丸1、津南病院に初めて正職員の看護師、または準看護師として採用されることが決定したものであって、過去に津南病院で正規職員の看護師等としての勤務実績がないもの。丸2、津南町医学生等就学資金貸与条例、昭和46年条例第16号による就学資金の貸与を受けたことがないもの。丸3、過去にこの支援金の支給を受けていないこと。支給額、一人につき50万円。返還について、次のいずれかに該当するときは、支援金の全額を原則即時一括返還となります。丸1、採用決定後、本人の責めに帰すべき理由により、受給者が就職しなかった場合。丸2、津南病院に採用後5年以上勤務せずに退職する場合。丸3、虚偽の申請、その他、不正手段により支援金を受けた場合。丸4、その他、町長が支給決定を取り消すことが相当と認めた事由がある場合。お問い合わせ、福祉保健課健康班。電話 765-3114。5、令和6年度津南町職員募集。令和6年4月に採用する津南町職員を次の通り募集します。文化財専門員。1、職種及び採用予定人員。文化財専門員。1名。2、受験資格。括弧1、昭和43年4月2日以降に生まれたもので、学校教育法に定める大学または大学院において、考古学の専門課程を履修したもの。括弧2、次のいずれかに該当するものは受験できません。日本の国籍を有しないもの。禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。津南町職員として、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した、政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3、試験日時及び会場。括弧1、第一次試験、小論文試験。丸1、対象者、文化財専門員の受験申し込み者。丸2、記述等、11月12日日曜日。丸3、試験場、津南町役場。新潟県中野間郡津南町、大和座下船渡、母585番地。丸4、試験の方法、小論文試験。テーマに基づく記述による小論文試験を行います。丸5、合格発表、11月下旬に決定し、受験者全員に結果を通知します。括弧2、第二次試験、面接試験。丸1、対象者、文化財専門員の第一次試験合格者。丸2、期日等、12月下旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。 4. 受験申し込み期間及び場所。括弧1。申し込み期間。9月20日水曜日から10月31日火曜日まで。中1。郵送の場合は10月31日筆着分まで受け付けます。中2。持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土曜、日曜日及び祝祭日を除きます。括弧2。申し込み場所。津南町役場総務課。5. 受験手続き。括弧1。申し込み書の請求先。津南町役場総務課総務班。郵便番号 949-8292。新潟県中沼郡津南町大和座下船戸母585番地。電話 765-3112。内線222。なお、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に、所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。また、成績証明書と卒業証明書、見込み書、を提出してください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、内線222。6、狭山大茶会参加者大募集。銘茶の産地として知られている友好交流都市狭山市で、今年も恒例の狭山大茶会が行われます。秋の澄んだ青空のもと、お茶の香る町狭山市で楽しく過ごしてみませんか？お茶の作法をよく知らなくても参加できます。場所、埼玉県狭山市稲荷山公園。日時、11月12日日曜日。午前6時20分、役場集合。午前10時から正午。大茶会、正午から午後1時、昼食、午後1時から3時、近隣地観光、午後6時30分、役場到着。詳しい日程は後日参加者に別途通知します。留学簿の水でお茶が立てられます。会場では津南物産展も開催されます。参加費、お一人2500円。ただし、小学生以下1500円。参加費には、昼食代、保険代、茶席券2枚等が含まれます。募集定員20名、先着順。募集締め切り、10月20日金曜日。お申し込み先、お問い合わせ、総務課企画財政班。電話 765-3112。 イベント1項目。第59回十日町市中鵜沼郡児童生徒科学研究発表会。郡市科学研究発表会を開催いたします。児童生徒の学習の成果を参観ください。期日、中学校発表、10月2日月曜日、午後2時から4時30分。小学校発表、10月4日水曜日、午後2時から4時30分。会場、十日町情報館。内容、十日町市津南町の小中学生による科学研究の発表。お問い合わせ、十日町市立理科教育センター。電話 025-752-4632。 19ページ、津南町角スケッチ。ニュース1、 副業人材活用事業の成果報告会を開催。8月29日、津南町役場、津南町と株式会社アナザーワークは、2022年12月14日に連携協定を締結し、町づくりに対する関心や高い能力、専門性を持った副業人材を行政に登用する取り組みを実施しました。津南町では、ふるさと納税、プロモーション推進、イベント企画運営、人事評価制度設計の3つのプロジェクトを設定し、3名の副業タレントとともに課題解決に向けて約6ヶ月間、担当職員と一緒に事業に取り組みました。写真2枚。1、3名の副業タレントが視力してくれました。写真の説明。プロジェクターで3名の方の顔が映され、そのスクリーンの右側に町長が右腕でガッツポーズを取り、反対側に感謝状を手にした女性が立っています。2、感謝を込めて感謝状を贈呈しました。写真の説明。右側の町長が感謝状を読み、反対側に女性が笑顔で立っています。写真終わり。ニュース2、笹沢少年消防クラブが訓練を実施しました。8月26日、旧泊小学校。8月26日に笹沢少年消防クラブが訓練を実施しました。訓練で使用された資機材は、宝くじの受託業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、宝くじの助成金で整備したものです。この資機材は、泊まる集落内の防災倉庫に配備され、避難所設営の際などに使用されます。訓練の内容は、刃物を正しく使用するために、鉛筆をカッターで削ったり、購入したテントやタープの設営を行いました。当日は天気が良く、とても気温が高かったのですが、参加した子どもたちは楽しみながら訓練を行っていました。写真2枚。1、8名の隊員が参加しました。写真の説明。制服を着用した子どもたちが、前列に4名座り、後ろに4名が立っています。前のテーブルには、引き材の入ったボックスが1つ置かれています。2、みんなで力を合わせてタープを設営します。写真の説明。写真ほぼ中央で、タープの支柱を両足を広げ、男児が支え、少し後方や右側で指導を受けながら2人の児童がしゃがみ、タープの設営をしています。右側後方に泊まる小学校校舎が見えます。写真終わり。紙面左下に、繁栄系に宝くじ、あなたに夢を、町に元気をと書かれた下に、立ち姿で頭から塩を吹いている、宝くじくーちゃんのキャラクターが描かれています。20ページから21ページ。生き生き大好き津南町。今月は大平ゆかり保健師。9月は健康増進普及月間です。スローガン。1に運動。2に食事。3しっかり禁煙。最後に薬。健康寿命の延伸。日本人の令和4年の平均寿命は、男性 80.1 歳、女性 87.1 歳と世界トップクラスです。しかし、平均寿命から認知症や寝たきり等の期間を差し引いた健康寿命との間には、約10年もの開きがあります。この10年の開きには、糖尿病や がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病が大きく関わっています。運動、食事、禁煙などの生活習慣に目を向け、自分に合った健康づくりを実践していくことで、生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸を目指しましょう。町の現状、令和3年度健康に関するアンケートより、運動、1日30分以上の運動を週1回以上している人の割合は約3割。食事、バランスの良い食事をしている人は約7割。20代の小食・欠食率は約4割。喫煙・タバコを吸っている人は約2割。そのうち1日20本以上吸う人は約4割。今よりプラス10、10分、体を動かす。毎日まとまった時間を作り、運動することは難しくても、体を動かす機会や環境は身の回りにたくさんあります。近くなら目的地まで歩く、遠い場所に駐車して歩く、テレビを見ながらのながら運動など、いつもより10分多く体を動かすよう生活の中で工夫してみましょう。バランスよく1日3食を習慣に。食事はご飯やパンなどの主食、肉や魚などの主菜、野菜料理などの副菜をバランスよくとることが基本です。朝食をとる習慣がない人は、バナナや野菜ジュース、ヨーグルト、シリアルなど何か口に入れることから始めましょう。何歳からでも禁煙に遅すぎることはない。禁煙に遅すぎることはなく、やめることで健康改善効果があります。禁煙のコツは、禁煙する理由を書き出し、見えるところに貼っておく。吸いたくなった時の対処法を決めておく。禁煙をサポートするお薬や禁煙外来の利用などがあります。参加者募集。津南健康ポイント対象事業。周期。目指せチーム100万歩。実施期間。令和4年10月1日日曜日から11月30日木曜日の連続する30日間。参加条件。18歳以上、学生除くの津南町民、町外、在住で津南町内に勤務している方。事業内容、3人から5人でチームを編成し、30日間の合計歩数100万歩を目指す。申し込み方法、参加申し込み書を窓口で記入、または町ホームページよりダウンロードして記入し、福祉保健課へ提出ください。ファックスでの提出か。電話 025-765-4625。 申し込み締め切り10月31日火曜日。9月は新潟県自殺対策推進月間。今月は北村智子保健師。大切な命を支える、あなたができる4つの行動。新潟県では自殺予防週間、9月10日から16日を含む9月を新潟県自殺対策推進月間としています。新潟県における令和4年の自殺者数は414人となり、令和3年の428から14人減少しました。十日町、津南地域は県内でも自殺者の割合が高く、自殺対策が課題となっています。また、津南町の自殺死亡率は毎年変動がありますが、やや増加傾向にあります。自殺の多くは追い込まれた末の死です。 自殺につながる悩みは、健康のこと、家族や家庭のこと、お金や生活のこと、仕事のこと、など様々なものがあり、いくつか重なり合うことで自殺のリスクは高くなります。大切な人の命を守るためにできることがあります。大切な命を守るために私たちができることは、1、気づく。周囲に普段と様子の違う人はいませんか？悩みや不安を抱え、苦しんでいる人は、誰にも相談できずに、孤立することで自殺へと傾いていきます。自殺を考えている人は、言葉には表さなくても、何らかのサインを発しています。心の SOS。表情が暗く、元気がない。体調不良。眠れない。頭や体が痛い、だるいなどを訴える。口数が減り、周囲との交流を避けるようになった。家事や仕事の効率が下がり、失敗が増えた。遅刻、欠勤が増えた。狩猟が増えた。死をほのめかしたり、投げやりな態度をとる。食欲が減り、痩せてきた。大切にしていたものを捨てるなど、身辺整理を始めている。このようなサインを見つけたら、大丈夫？など声をかけましょう。2、傾聴する。悩みを打ち明けるのは、とても勇気がいることです。まずは、安心して話せる雰囲気を作りましょう。もし、死にたいと打ち明けられても、話題をそらさずに、常に相手の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。話を聞くときにかけたい言葉。大変だね、辛いね、などと共感を示す。偉いね、よく頑張ったね、など相手をねぎらう。話をしてくれてありがとう、と感謝の気持ちを表す。3、つなぐ。傾聴することで気持ちを軽くすることができますが、問題を解決するためには、専門家の力が必要です。具体的な専門機関を紹介し、本人の意思を尊重しながら、適切な支援につなぐためのサポートをしましょう。4、見守り。専門家につないだ後も、いつも見守っていることを伝えてください。心の回復には時間が必要です。すぐに良くならなくても、焦らずに根気よくサポートを続けていきましょう。こんな時はご相談ください。眠れない、食欲がない、悩みを聞いてほしい、死にたい、死のうと思っている、などの悩みや不安がある時や、周囲にこのような人がいるときなどにご利用ください。自殺予防命の電話フリーダイヤル電話 0120-783-556 毎日午後4時から午後9時毎月10日午前8時から翌日11日午後8時までの24時間。新潟県心の相談ダイヤル。電話 0570-783-025。毎日24時間対応。中越地域命と心の支援センター。電話 0258-88-0070。平日午前8時30分から午後5時15分。十日町地域振興局健康福祉部。電話 757-2402。平日午前8時30分から午後5時15分。 津南町役場福祉保健課健康班。電話 765-3114。 平日午前8時30分から午後5時15分。22ページ、地域おこし協力隊だより。山本正樹。
顔写真があります。
津南町の皆様、はじめまして。7月より地域おこし協力隊の津南原地区担当に着任いたしました、山本正樹と申します。津南町で暮らし始めてから約2ヶ月、協力隊に着任早々、7月末の津南祭りに参加しました。津南祭りでは、津南町の住民の皆様の熱気を直に感じることができ、
非常に思い出深い真夏の一夜となりました。
その他、ひまわり広場や留学墓の池等にも足を運び、この町の美しい自然を日々満喫しております。そして、何と言っても、水が非常にきれいなことに感動しております。留学墓の池に行ったとき、その透き通るような透明な水と、木々の間から池に向かって差し込む木漏れ日が、周囲の静けさと相まって、とても神秘的な空間を作り出しており、心身ともに澄み渡っていく感覚になりました。中津川と清津川が作り出す雄大な河岸段丘も非常に興味深いですね。117号線から私の住む前原集落への道を走ると、
一見普通の山道に見えるのですが、
登り切ると平地が広がっており、最初はとても驚きました。こういった地形が町内の至るところに存在し、その度に驚かされます。津南町に来て2ヶ月しか経っていないので、行ってみたい場所ややってみたいことがまだまだ書ききれないくらいたくさんあります。これからもっといろいろな場所に足を伸ばし、町の魅力を探していきたいです。そしてゆくゆくはドローンを使ってこの町の魅力を映像という形で伝えていきたいと思います。新参者ですが、何卒よろしくお願いいたします。写真3枚。
写真の説明。
1. 留学墓池 2. 津南祭り 3. 広大な農地写真終わり農業の豆知識米食味分析鑑定コンクールの大会概要が決定し
10月からお米の出品受付を行います
本年12月1日2日ニューグリンピア津南で開催する第25回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 津南の大会日程が決まるとともに
10月からお米の出品受付を行いますのでご紹介します。
1. 大会日程主な内容のみ抜粋予定時間開催内容の順に読みます。1日目、12月1日金曜日、10時から10時50分開会式、11時から12時国際総合部門官能審査、12時45分から13時45分トークセッション米輝く食味美味しさから地域づくりまで、出演小林幸子さん歌手ほか、14時から15時30分、都道府県海外地域代表お米選手権官能審査。18時から20時、懇親会。2日目、12月2日土曜日、9時50分から10時50分、全国農業高校お米甲子園、栽培別部門官能審査。11時5分から12時、
ステージイベント、出演、お米マン、プロジェクト実行委員会ほか、13時30分から15時30分、表彰式、閉会宣言。2、出品受付、主な内容のみ抜粋。受付期間、令和5年10月2日月曜日から11月4日土曜日。出品形態、令和5年度産玄米2キロ、もち米、精白米孵化。出品料、県内在住者、1件対4000円。出品米送付先、米食味鑑定士協会、大阪市淀川区。詳細は、米食味鑑定士協会ホームページをご覧ください。お米の出品用紙などもダウンロード可能です。町の特設ページからも、協会ホームページにアクセスか、協会ホームページ、https://www.sykumikanteisi.gr.jp/kon-25/top.html 大会開催まで残り約2ヶ月となりました。物販・飲食ブースへの出店者募集、運営スタッフの皆様への事前説明なども行ってまいりますので、町民の皆様からは引き続き大会開催についてご理解・ご協力をお願いします。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。
23ページブックタイム、広報ライブラリー、9月長月、秋の夜長の季節となりました。朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきた今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。読書の秋がやってきます。本を読みながら自己を見つめ直す機会や勉強をするチャンスです。皆様もこの時期たくさん本を読みましょう。その際はぜひ公民館図書室をご利用ください。公民館図書室からのお願い。8月末に蔵書点検が終わりました。現在、蔵書点検中に貸し出されていた本を返却されたものから随時点検している最中です。ご自身のお借りしている本の返却期限を今一度ご確認ください。もし返却期限を過ぎていましたら、早めの返却をお願いします。移動図書室ひまわり号再開。今月からひまわり号が再開しました。蔵書点検で本を整理し、最近購入した新しい本をたくさん持っていきます。早い者勝ちですよ。秋の穏やかな気候と鮮やかな紅葉を眺めながら、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。担当風巻もひまわり号秋の部、張り切ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ひまわり号は毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の26ステーションを回りますので、皆様ぜひご利用ください。季節の本コーナー。9月21日は世界アルツハイマーデーということで、福祉保健課とタイアップして認知症に関する掲示をしました。9月中は掲示をしていますので、残りわずかですがぜひご覧ください。来月は10月ということで、ハロウィンやスポーツ、秋に関する本を展示する予定です。ハロウィンの絵本はこの時期になるととても人気があり、すぐになくなってしまいます。また、読書週間が控えているため、人気の作家さんの小説も展示します。手に取ってみてください。写真2枚。写真の説明。1。認知症に関する本が掲示されています。2. ハロウィンの絵本が6冊並んでいます。写真終わり。図書室の基本情報。開室時間、平日午前9時から午後6時。 土日祝日午前8時30分から午後5時、休館日9月25日月曜日、10月30日月曜日、貸し出し冊数1人につき6冊まで、貸し出し期間2週間、予約がない場合に限り2週間延長可能。今月の1冊、それより怖い、村中理恵、近藤久美子、みんなの怖いものは何ですか？夜、お化け、雷、それよりももっと怖いものは？自分の頭で考えるのが一番怖い。想像力が刺激される怖いけど面白い絵本です。9月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、老いの地平線、主婦の友社、コンビニオーナーギリギリ日記、産後感新社、不整脈、NHK 出版、なぜ認知症の人は家に帰りたがるのか、中央法規出版、プレデター、浅野敦子、青売不動、宮部みゆき、陶美、紺の瓶、いい子のあくび、高瀬淳子、子供の本、旅行のお化け図鑑、講談社、ルルブ、漫画とクイズで楽しく学ぶ、言葉1000、JTB パブリッシング、すみっこ暮らし初めてのお料理ブック、東京書店、地球の学校、倉本圭、月見の祭り、はじりとしかど、台風小熊、奥山由香、大きくなったリス、伊佐久美、お団子ダイブ、大塚健太。24ページ、津南の文芸、短歌、雪影、いつの日か、酒酌み交わし談笑せん、帰らぬ人を待つは虚しく、いつの日か、酒酌み交わし談笑せん、帰らぬ人を待つは虚しく、山本浩一。早春に、返し暮れ待ちす紫と赤に咲くはず、楽しみに待つ。早春に返し暮れ待ちす紫と赤に咲くはず楽しみに待つ江村道夫。屋根や壁を覆い隠してそばにある電線にまで絡みつくバラ木工バラ。屋根や壁を覆い隠してそばにある電線にまで絡みつくバラ小島佳代子。今となりもう見せられぬ晴れ姿既得の方に妻涙する。妻の祖父行く。今となりもう見せられぬ晴れ姿既得の方に妻涙する。江村大輔。徒競走のスタートライン号砲でスイッチ入り顔つき変わる。徒競走のスタートライン号砲でスイッチ入り顔つき変わる。椿恵子。傘差して病院へ向かう老夫婦父ありし日の母を思いぬ。傘差して病院へ向かう老夫婦父ありし日の母を思いぬ。貝沢恵子。チンと鳴るレンジの音に返事して向かえば背後で冷蔵庫ピピー。チンと鳴るレンジの音に返事して向かえば背後で冷蔵庫ピピー。関谷育子。坂道の中腹に立つ我が家の前肩で息して選手駆け上ぐ。笹沢駅伝。坂道の中腹に立つ我が家の前、肩で息して選手駆け上ぐ。恩田久美子。箱の中、48冊の大学ノート、日々の歳時を書き留めたり、防府の日記。箱の中、48冊の大学ノート、日々の歳時を書き留めたり。丸山直子。青招く絵本コーナーの野良黒を、手に取りたれど川で、いできぬ。神保町の古本屋。青招く絵本コーナーの野良黒を手に取りたれど川でいできぬ。小野寺常世。うぐいすの声を遠くに歩み寄り谷の緑に春風渡る。うぐいすの声を遠くに歩み寄り谷の緑に春風渡る。高橋春江。長坂のなだりに裂ける谷うつぎ。今を盛りと競いて染まる。長坂の なだりに裂ける谷移ぎ、今を盛りと競いて染まる、おみ発へ。俺だけにはわがまま家と手を握る、若き日の妻、思うこの頃。俺だけにはわがまま家と手を握る、若き日の妻、思うこの頃。鈴木綾子。調整学園。美しき竹馬の友が介護ごと、聞けば我が身の生理始めん。美しき竹馬の友が介護ごと、聞けば我が身の生理始めん。中村武子。在京の二人の孫を思いつつ、大震災の亡きこと祈る。在京の二人の孫を思いつつ、大震災の亡きこと祈る。島田雅之。俳句、岩菅俳句会、8月。一人二句。旗たみ、埴輪の胸地照らしけり。旗たみ、埴輪の胸地照らしけり。うつしみのおみくじ結ぶ梅雨の枝。うつしみのおみくじ結ぶ梅雨の枝。ふさよし。縄文の人もすすぎし泉かな。縄文の人もすすぎし泉かな。ビール泡、ぶつぶつ話し難しく。ビール泡、ぶつぶつ話し難しく。緑。馬追いや、蝶までに間合い置いて泣く。馬追いや、蝶までに間合い置いて泣く。夏萩や、休暇の後の拾い庭。夏萩や、休暇の後の拾い庭。ひさこ。ひまわりもラジオ体操を見てる朝。ひまわりもラジオ体操を見てる朝。茶飯ごとバイク一台草刈り目。茶飯ごとバイク一台草刈り目。森人。早退や心すがしく過去の中。早退や心すがしく過去の中。枝豆をさらに今夜は酒の友。枝豆をさらに今夜は酒の友。都州。25ページ。宝くじ公式サイト。宝くじがネットで購入できる。宝くじの収益金は明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじ公式サイト。QR コードは載っています。お問い合わせ先。宝くじコールセンター。電話 0570-01-1192。ナビダイヤル有料。電話011-330-0777有料。年金コーナー。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度。国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。この制度は次世代育成支援の観点から平成31年4月に始まりました。国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。免除される期間、出産、予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、以下、産前産後期間といいます、の国民年金保険料。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含みます。手続きをするメリット。産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。対象となる方、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方、ただし国民年金の任意加入期間は対象になりません。届出方法、届出時期、出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。出産後も届出が可能です。届出先、住民登録をしている市区町村の担当窓口、届出用紙、必要な添付書類、国民年金被保険者関係届出書、申し出書、母子健康手帳など。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0008 自動音声案内丸二を押した後、丸二を押してください。税務町民課町民班、電話025-765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。3000日、板場恵子、辰野口。2100日、和久井和子、割野。1700日、石沢由美子、12の木。300日、滝沢照子、赤沢。主な運動、体操、水中運動、肩骨体操、ほか。議会コーナー、実施された行事。8月29日、津南病院運営審議会、総分委員長、運営審議会議員。29日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会定例会、広域連合議会議員。9月1日、議会運営委員会。1日、全員協議会。1日、稲作・畑作・作況調査産業建設常任委員会。7日から15日第3回定例会。今後予定されている行事。9月29日十日町地域広域事務組合議会定例会。議長広域事務組合議会議員。29日町村議会広報研修会議会広報特別委員会。10月4日、議会運営委員会。4日、全員協議会。26ページ、タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。書き付け教室のご案内。タップでは初心者向けの書き付け教室を3回シリーズで行います。講師の丁寧な指導のもと、自分の名前を書く練習をしてみませんか。主に初心者の方が対象です。ぜひお気軽にご参加ください。日にち、1、10月11日水曜日、2、10月18日水曜日、3、10月25日水曜日、時間、午後7時15分から9時15分、会場、総合センター職業指導室、参加費、消費税込み、タップ会員3300円、非会員3900円、定員12名、定員になり次第締め切りとさせていただきます。その他、10月4日水曜日までにタップ事務局へお申し込みください。創立10周年企画、タップハロウィンパーティー参加者募集。タップでは3年ぶりにハロウィンパーティーを開催します。今年はタップ創立10周年特別企画としてサンビレッジ津南を会場に行います。いろいろなブースやゲームを用意して皆さんに楽しんでもらえるように準備をしています。トリックオアトリート、思い思いの仮装で一緒にハロウィンの夜を楽しみましょう。日時、10月30日月曜日、午後6時30分から8時まで。入退場は自由です。会場、サンビレッジ津南、クアハウス津南横の体育館です。その他、各学校、保育園を通じて案内を配布します。申し込み等の詳細は、チラシをご覧いただくか、タップ事務局へお問い合わせください。写真2枚。写真の説明。1、書き付けをしている人の手元を写した写真です。2、ハロウィンの仮装した子どもたちの集合写真です。写真終わり。各事業へのお申し込み・お問い合わせ、NPO 法人タップ町総合センター内、電話025-765-5776。大地の宝物、苗場山麓ジオパーク特産品紹介。苗場山麓ジオパーク振興協議会商品開発部会では、苗場山麓の地質、自然、文化を語る地域産品大地の宝物の開発推進のため、特産商品の認定を行っています。昨年度新たに10品目が認定されましたので、ご紹介します。 商品名、信州秋山郷黒文字和製油。販売店、苗場産観光株式会社。黒文字には抗菌殺菌の成分があるとされています。昔、秋山郷では胃腸が弱っているときに黒文字の枝葉を煎じて飲んでいたそうです。地元住民に馴染み深い黒文字を使ったアロマオイルになります。アロマディフューザー、アロマランプとともに使用することにより、黒文字のフローラルな香りが広がり、森林浴をしているような気分になります。写真、写真の説明。信州秋山郷黒文字製油と書かれた箱と瓶が写されています。写真終わり。商品名、黒文字芳香蒸留水、里の雫。販売店、苗場産観光株式会社。栄村秋山地区で採れた黒文字の枝葉を日本百名山、苗場山の伏流水で丁寧に蒸留した芳香蒸留水です。マスクスプレーや玄関、トイレなど匂いの気になるところに散布し、使用してください。散布すると周辺が黒文字の爽やかな香りに包まれます。いつでもどこでも苗場山麓の自然を感じられる一本になっています。写真、写真の説明。里の雫と書かれた芳香蒸留水のスプレータイプの写真です。写真終わり。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 765-5454、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600。27ページ、ナジョモン通信。秋季企画展、秋山紀行から展望する考古と民族の交差。会期、9月2日土曜日から11月5日日曜日。入館料、大人300円、中学生以下無料。縄文時代の暮らしを考える上で、民族学の知見は重要です。自然と共生した暮らしを秋山紀行を読み解きながらご覧いただきます。写真、秋季企画展の様子。写真の説明。縄文時代の暮らしの道具などが展示されています。写真終わり。第5回苗場山麓ジオパーク研究コンクール。日時、9月23日土曜日祝日から10月7日土曜日。苗場山麓ジオパークをテーマに研究した地域の子どもたちの作品が並びます。写真。昨年の展示。写真の説明。中央に並べられた机とその周りの壁一面に作品が展示されています。写真終わり。縄文ポシェット作り一日体験。日時10月8日日曜日午前10時から午後3時30分。体験料1500円。友の会会員は半額。対象10歳から大人。ガマの幼少を編み上げてポシェットを作ります。写真、ガマのポシェット。写真の説明。作品を作る道具と出来上がったポシェットがあります。写真終わり。津南シンポジウム19。秋山紀行から展望する考古と民族の交差。日時、10月21日土曜日、午後1時から4時30分。会場、津南町総合センター。参加費2000円、資料代。秋山紀行に描かれた当時の暮らしを考古学、民族学の観点から講演いただきます。お申し込み先、津南町教育委員会文化財班。電話 765-2299。写真、津南シンポジウムの様子。写真の説明。机に座った参加者を後方から写した写真です。写真終わり。樹皮細工、ペーパーウェイト体験。日時、10月29日日曜日、午後1時30分から3時30分。体験料1500円。友の会会員は半額。対象、小学5年生から大人。鬼ぐるみの樹皮を使ってペーパーウェイトを作ります。写真、樹皮を使ったペーパーウェイト。 写真の説明。くるみの樹皮を使った楕円形のペーパーウェイトです。写真終わり。表、ナジョモンで10月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。1日、日曜日、10時から12時、陶芸マグカップ、1500円、中学年以上。7日、土曜日、10時から12時、シナノキの樹皮で縄ない、500円、10歳以上。8日、日曜日、10時から15時30分、縄文ポシェット作り1日体験、1500円、10歳以上。9日、月曜日、祝日、10時から11時、弓矢作り、300円、低学年以上。14日土曜日、10時30分から11時30分、千成ひょうたんのランプシェード、500円、低学年以上。15日日曜日、10時から15時30分、本格暗銀編み1日体験、1500円、中学年以上。21日土曜日、10時30分から12時、どんぐりで遊んでみよう、500円、低学年以上。22日日曜日、10時から11時30分、そば打ち、1500円、中学年以上。28日土曜日、10時から11時30分、どんぐりコーヒー作り、500円、中学年以上。29日日曜日、13時30分から15時30分、樹皮細工、ペーパーウェイト、1500円、高学年以上。表終わり。28ページ、町長の部屋、津南チャンネル。津南町長、桑原遥。町長が様々なことをお伝えしていきます。9月7日、議会を召集し、定例会を開催しました。猛烈な暑さと渇水に見舞われたこの夏、皆様におかれましては、つがなくおしのぎのこととお喜び申し上げます。あまりの暑さに、セミすらあまり鳴かなかったように感じました。少し前、史上初めて日本人の人口が全都道府県で減少したというニュースがありました。人口の減少、デジタル化、価値観の多様化などにより変化が起きている社会。でも日々の生活をする分にはあまり感じません。なぜなのでしょうか。それは大きな動きは目に見えるようになるまで時間がかかるものだからだと私は考えます。地球は毎日自公転をしていますが、私たちは回っている感覚はありません。動きは大きければ大きいほど目には見えなかったりするものです。良い方向にも言えますが、悪い方向も同じで、ゆでガエルにならないように気をつけないといけません。現在、津南も人口減少の波を受け、構造的に変革の必要性に迫られています。それは現在のところ大きく3つです。1、人口減少に伴う町のデザイン。イコール今ある公共施設のうち優先順位付けを行う。2、町の産業構成。イコール伸ばせる産業をさらに伸ばす。3、地域連携。イコール近隣自治体と広域連携し、その中で貢献する。です。これらによって町民の皆様が津南の自然の中に抱かれ、隣近所で声を掛け合い、安心できる暮らしを続けられるように、そして若い方にも未来があり、チャレンジが生まれ、それによってお年寄りを守っていける町を作りたい。私はこういう町を目指し、志を持ち続け、皆様と共に歩んでいきたいです。写真、福岡一生、佐野副院長とお見送り。写真の説明、医師2人と町長と副町長が笑顔で立っています。写真終わり。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへからメールを送信。登録用メールアドレス、reg- tsunan@mail-mag.net。 QR コードが載っています。迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsunan@mail-mag.net。 実際に送付した防災メールの例が載っています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。桑原里と大有野、ひろむさん、美香さん。お悔やみ申し上げます。死亡。桑原誠さん、73歳、船山。中島かねさん、99歳、リバーサイド三郷。福原菊江さん、97歳、泊まる。山田喜和さん、90歳、三倉清水河原。滝沢ふささん、85歳、赤沢。久保田美沙さん、93歳、越して。大口松井さん、92歳、大有野。樋口和夫さん、85歳、正面。清水義晴さん、81歳、大有野。本山凛さん、93歳、ソリ。中澤真須さん、82歳、船山。上村美奈さん、90歳、正面。桑原国吉さん、90歳、正面。若井幸男さん、89歳、穴山。大平福井さん、101歳、割野。山本美智さん、81歳、三郷園。熱朝さん、86歳、辰野口。樋口孝子さん、93歳、船山。広報編集室。9月だというのに暑い日が続きます。それでも夜は涼しくて、窓を開けて寝ればとっても快適です。日も随分と短くなり、稲刈りの風景なんかを見ると、もう秋だなぁと感じます。私の住んでいる集落では、毎年9月の最初に祭礼を行っていて、今年は4年ぶりに神楽や抽選会などが復活しました。小学生や保育園児が神楽を担いでいる姿を見て、自分が小学生だった頃のことを思い出し、懐かしい気持ちになりました。反目直文。津南町の人口、9月1日現在、括弧内は前月比、人口8743、括弧マイナス15、男4239、括弧マイナス6、女4504、括弧マイナス9、世帯数3443、括弧マイナス4、転入19、転出17、出生0、死亡17、婚姻0。広報津南、ナンバー747、令和5年9月20日発行、発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和田下船渡母585、電話025-765-3111代表、ファックス025-765-4625、ホームページ https://www.town.tsunan.niga.ta.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niga.ta.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2023年9月20日号を終わります。